トン田山堅い1。小石川のキリシタン坂から極楽水に出る道のダラダラ坂を降りようとして彼は考えた。これで自分と彼女との関係は一段落を告げた。36にもなって子供も3人あって、あんなことを考えたかと思うとバカバカしくなる。けれど、本当にこれが事実だろうか。あれだけの愛情を自身に注いだのは、単に愛情としてのみで、恋ではなかったろうか。数多い感情づくめの手紙。二人の関係はどうしても尋常ではなかった。妻があり、子があり、世間があり、師弟の関係があればこそあえて激しい恋に落ちなかったが、語り合う胸のとどろき、愛見る目の光、その底には確かに凄まじい嵐が潜んでいたのである。機械に出っくばしさえすれば、その底の底の嵐はたちまち生を得て、妻子も世間も道徳も師弟の関係も一挙にして破れてしまうであろうと思われた。少なくとも男はそう信じていた。それであるのに、2、3日来のこの出来事、これから考えると女は確かにその感情を偽り売ったのだ。自分を欺いたのだと男は幾度も思った。けれど文学者だけに、この男は自ら自分の心理を客観するだけの余裕を持っていた。年若い女の心理は容易に判断し得られるものではない。かの温かい嬉しい愛情は、単に女性特有の自然の発展で、美しく見えた目の表情も、優しく感じられた態度もすべて、無意識で無意味で、自然の花が見る人に一種の慰みを与えたようなものかもしれない。一歩を譲って、女は自分を愛して恋していたとしても、自分は死、かの女は門弟、自分は妻あり子あるみ、かの女は妙齢の美しい花。そこに互いに意識の加わるのをいかんともすることはできまい。いや、さらに一歩を進めて、あの熱烈なる一封の手紙、陰に陽にその胸のもだえを訴えて、ちょうど自然の力がこの身を圧迫するかのように最後の情を伝えてきたとき、その謎をこの身が解いてやらなかった。女性のつつましやかな差がとして、その上になおあらわに迫ってくることがどうしてできよう。そういう心理から、かの女は失望して、今回のようなことを起こしたのかもしれぬ。とにかく時期は過ぎ去った。かの女はすでに人のものだ。歩きながら、彼はこう絶叫して頭髪をむしった。シマセルの背広に麦わら帽、藤鶴のステッキをついて、やや前のめりにだらだらと坂を降りていく。時は9月の中旬。残暑はまだ耐え難く暑いが、空にはすでに清涼の周期が満ち渡って、深い緑の色が際立って人の感情を動かした。魚屋、酒屋、雑貨店。その向こうに、寺の門やら裏棚の長屋やらが連なって、久方町の低い地には、あまたの工場の煙突が黒い煙をみなぎらしていた。その数多い工場の一つ、西洋風の2階の一室。それが彼の毎日昼から通うところで、10畳敷きほどの広さの部屋の真ん中には、大きい一脚のテーブルが据えてあって、そばに高い西洋風の本箱。この中には、すべて種々の地理書がいっぱい入れられてある。彼は、ある書籍会社の嘱託を受けて、地理書の編集の手伝いに従っている。